今日引用される聖書の箇所は少し多いですね。4箇所ございます。まず、ロマ書の8章の12節から17節をお読みいたします。8章の12節から、ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によってあなた体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。それから26節から29節、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って聖徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。それからですね、ピリピの一章、9節から11節、ピリピの一章の9節から11節です。私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますように。それからですね、コロサイの一章の、9節から12節、コロサイの一章の9節から12節です。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びをもって感謝を捧げることができますように。最後はですね、エペソの3章16節から19節ですね。3章の16節から、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力をもってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒と共に、 その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。以上です。
まあ、また生きてるのというだけではなく、時々逆のこと言います。もうちょっとゆっくりして、遭遇のために暇がないから。結局ね、本当はね、まあ最近も 2,3 回ね、若者とも話し合って、まあ結婚話なんですけど、結婚式をやるのはあまり好きじゃない。保証できないでしょ。いくら信仰があってもうまくいくかどうかわからない。葬儀の場合は違う。いやもちろん最近ある人の注文があったんです。この集会の葬儀ね、少なくしてもらいたい、本当はね、やめてもらいたい。まあ未信者はそういう気持ちを持つのはわかるよね。死について考えたくない。もう嫌です。まあ人間は本当に愚かなのではないでしょうか。いつかなるでしょう。まあ最後のこと考えなければ、いつか死ななくちゃいけない。いつになるかわからんけど、死は終わりだったら大変です。あるいは死んでから裁かれるようになることは本当だったら、やっぱり、最も恐ろしいことなのではないでしょうか。まあ今一緒に歌いました。歌は本当にいい歌です。まあ心から歌ったかどうかわからない。信ずるものはやっぱり、ある意味で正直じゃない。主に歌いながら嘘つく人はいっぱいいる、なのではないでしょうか。ね、今歌いましたように、主よ知らせたまえ、御言葉。本当にそういう気持ちがあれば、もう、ありがたい。まあ、日曜日、まあ、ちょっと、妙だで、まあ、ある、人の、まあ、祈りを紹介したんです。非常に素晴らしい祈りですが、もう一回紹介いたします。まあ、立派な数学者、パスカルの祈りです。もう何回も何回も読んでも、いやいい気持ちになります。主よ、私は健康になりたい、また病気になりたいと祈ろうとしません。健康になっても病気になっても別にどうでもいい。しかし、生きていても、死んでも、あなた様が栄光を受けになれますように。私にとって何がいいかどうか、あなた様だけが知っておられるのです。あなたの望むままにしてください。これ言えばもう大丈夫。あなたの望むままにしてください。与えてもいいし、取られても結構です。主よ、一つのことだけが確信しています。あなた様に従うこととは、自分にとって最高であり、そしてあなた様を悲しませることは自分にとって損です。私にとって必要なのは健康か病気かわかりません。富か貧しくなるのかもわからない。他のすべてのことについて考えても同じです。人間にとっても手の見つかりたちにとっても全くわからないものです。私にとって何がいいか悪いかわかりません。これは一つの奥義です。私はそれを知ろうとしません。私はただあなた様を崇拝したい気持ちでいっぱいです。結局こういう心構えがあれば、もう不安から心配から解放されます。なぜならば、完全なる主は完全に導いてくださる。ということです。まあ人間にとってどうしても必要なのは 皆さんご存知です。イエス様を知ること。新しく生まれ変わることです。ですから、イエス様はいつも強調してくださいました。あなた方に告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることができない。結局救われない。あなた方に告げます。あなた方も悔い改めて、子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。まあ意味は、正直、素直にならなければ、おしまい。いくら立派な生活を送ろうと思っても、聖書を勉強しても、金を出しても、全く無意味です。まあ、救われていない人々にとって大切なのは結局、救われることです。けど、救われたからもう OK なのではない。今、兄弟の読みました箇所を見てもわかるでしょう。あの箇所はもうすでに救いに預かった人々のために書かれたものです。まあ、新約聖書の適味は、未信者のために書かれているのではない。未信者を読んでも全く意味のないことです。もう笑い話です。信ずる者のために書かれているものです。そして信ずる者にとって必要なのは、聞く耳を持つことです。御心を知ることです。それから、主に従おうと切に望むことです。自分の力でもちろんできないなのは決まっている。けども、そういう心構えがあれば、主は働いていてくださるのです。最も大切なのは、結局、御霊の導きを求めることです。まあ、青柳家聞いたのです。今日のテーマは何？まあ、どうしたらいいかわからない。いつもちょっと迷ってるんです。終わってからもっと知らないけど。まあ、御心を知る道と言ったんです。まあ、御心を知る必要でもあるし、まあ、けどもまあ、道はいいだろうと、まあ、賛成しました。御心を知ることこそが考えられないほど大切なのではないでしょうか。そうすると、どうしたら主の御心を知ることができるもんか、という、質問が出てきます。まあ結論から言いますと、主の御心はただ主の霊によってのみ、御霊の働きによってのみ知ることができるのです。主の御心を知らんとする者は、御霊に導かれる生活をしていなければなりません。ですから、その前に、どうしたら御霊に導かれる生活を送ることができるかを知る必要があります。そのために必要なのは、二つかな。一つは、御言葉を聞く備えです。二番目、御言葉に従う備えです。詩篇の作者であり、御心に、あなたダビデは祈りました。詩篇の143編、非常に、まあ、素晴らしい祈りです。私たちも本当は毎日祈るべきなのではないかと思います。964ページになります。143編の実節です。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように。結局ダビデは、大丈夫よ。私は知ってる。そういう気持ちを持っていなかったのです。だから心から教えてください。導いてください。と祈らざるを得なかったのです。まあこういうふうに、主の御心にかなうダビデは、御霊の導きを求めて 祈っています。あなたの慈しみ深く霊が、御霊が私を導いてくださるように。このダビデの祈りは、私たちの祈りにもなっているなのでしょうか。ダビデは、主の御心にかなった人と聖書は言っています。私たちも主に喜ばれるものになりたいものです。けど、主の御心にかなうものになるには、どうしても御霊に導かれる生涯に入らなければなりません。ですが、私たちもダビデと同じように、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるようにと、心から、まあ今日、新たに、主の御前に祈りを捧げたいものです。ダビデは、まあ、この箇所によると、あなたこそ私の神であられますと言っていますが、まあ、御霊の到達を導きを送るには、まず、新しく生まれ変わり、イエス様のものとなり、御霊をうちに宿しているものでなければならない。結局、あなたこそ私のものである。私の救いそのものである。私の神である。ということができなければ、最も大切なことを欠けている、なのではないでしょうか。まあ、ダビデの主に対する態度は、主よ、教えてください。という態度でした。このように、主の御前に教えを請うた人は、計り知れない主の祝福に預かれます。生まれつき、メコラであった男は、イエス様の教えを請うたのです。そして、まあ、彼は言いました。主よ、それはどなたですか？その方を信じたいのですが、と言ったとき、イエス様は、ご自分の御姿をその男に教えてくださいました。ヨハネでの9章でしたかね。180ページです。ヨハネで9章の37節を見ると、次のように書かれています。イエスは彼に言われた。あなたはこの方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。礼拝した。崇拝したのです。教えてください。こういう態度を取る人は祝福されます。使徒行伝の8章、非常に素晴らしい箇所なんですけれども、まあ、エチオピアの宦官も、まあ、ピリポという伝道者に教えを請うて、誰かが手引きをしてくれなければどうして別れましょうと、救いを求めたとき、宦官は救いに預かることができ、喜びながら旅を続けたとあります。ちょっと読みましょうか。結局、まあ、おそらく2、3時間以内、彼は悔改めて、イエス様を信じて、まあ、救われた証として、洗礼を受けたんです。もう、新幹線よりも早い。8章の26節から読みましょうか。ところが、主の使いがピリポに向かってこう言った。立って、南行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今、荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。どうしてなぜと聞こうとしなかった。するとそこにエチオピア地の王女官だけの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イサヤの書を読んでいた。まあね、この箇所だけを見ても彼は財産家でした。欲しいもの全部手に入れることができた。手に入れなかったものは心の平安でした。変わらない喜びでした。だから、エルサレムまで行きと、生きる誠の神に出会おうと 思い込んでしまったけどダメでした。結局彼は外人だったから宮に入ることが許されなかったよ。ですがまあ外で宮から出る人々の顔を見て、まあがっくりしたでしょう。喜びに溢れた人はいなかったよ。まあ入っちゃったからもうそれでいいだろう。だからまあやっぱりエルサレムもダメ。がっかりして帰ろうと思ってけど金持ちだったからイサヤ書を買うことができた。まあ当時イサヤ書を持っていた人はあんまりいなかったんです。まあ印刷した本もちろんなかったでしょう。大体川に書かれたものです。高くて。けど彼はお土産として、そうよ、肩だけじゃなくて帰る道で読んじゃったんです。まあ、彼、馬車に乗って預言者イサヤの書を読んでいた。御霊が、結局御霊が導くお方です。イエス様は彼は私の栄光を表すと言われました。御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イサヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ホフォーガに連れて行かれる羊のようにまだもこもことしてけよ。飼う者の前に立つ子羊のように彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピリポに向かって行った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか。それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開く。まあ、急に嬉しくなったでしょう。彼は口を開く。そして、結局、この世から初めて、イエスのことを彼に述べ伝えた。嬉しくて嬉しくてしょうがなかった。今度イエスも紹介することができる。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、カンガンは言って、ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。まあ、今のキリスト教会内だったらありえない。少なくとも半年間、洗礼準備会に出ないと、いろいろなことを学べないと、わからないとダメなんですね。まあ、ピリポはこういう愚かな男ではなかった。彼はすぐ。OK。どうしてでしょうか。聖書は言ってないけど、彼は悔い改めたからです。この述べ伝えられたイエス・キリストこそが、ユダヤ人のための救い主だけではなく、すべての人々のために、罪滅ぼしのために代わりにしなかったお方であると。37節、そして場所を止めさせ、ピリポもカンガンも水の中へ降りていき、ピリポはカンガンにバプテスマを授けた。自ら上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、カンガンはそれから後、彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアスドに現れ、すべての町々を通って福音の述べ伝え、カイザリアに行った。まあ、あのエチオピア人は、御言葉に対して聞く耳を持っていただけではなく、彼は御言葉を受け入れ、御言葉に従ったのです。まあ、結果として、まあ、聖書は言ってないし、歴史の本もはっきり言ってないし、けどその後アフリカで、至るところで、人々は導かれ、多くの教会はできるようになったのです。なぜならば、彼は黙ることができなかったのです。出発点は、教えてください、という心からの願いでした。使徒パウロが、 素晴らしい開始のしてから後、主よ、私は何をしたらよいでしょうかと、主の御前にへりくだって尋ねたとき、主はパウロに行くべき道をはっきりとお示しになりました。イエス様に出会う前にからは知識に満ちていた。私はわかる。ちゃんと聖書を何年間も研究した。と思ったんです。後で私は、まあ、聖書していたらしいけど、本当は聖書の内容を全くわからなかった。私は神に使えると思っちゃったけど、本当は知らないうちに悪魔の道具に過ぎなかった。それから知識の完全になくして、主よ、教えて、どうしたらいいかわからない。まあ、ある人は、まあ、うちまで来ていろんなことを話さなかったんですけども、一つの文章はもう忘れられない。聞いたとき嬉しくなった。私はゴミです。結局役に立たない。捨てられるべきものです。結局ね、主はそういう人々を探し求めておられます。自分はできる、自分はしてると思えばもうおしまい、主は知らん顔する。パウロが、いわゆる知心が解放された。そして、その時だけじゃなくて、生きている間に必ず毎日祈ったでしょう、主よ。どうしたらいいの？教えて。まあ、一つの実例でしょうかね。使徒行伝の中国章の奥説を見ると次のように書かれた239ページになります。中国書の奥説。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラディアの地表を通った。ね、どうして、なぜと聞こうとしなかったよ。結局、御霊が導かなければ、すべてはうまくいくはずはない。主は祝福することができないと分かったのです。またこの、まあ、使徒行伝中国書の、あの、ごくりは、パウロと知らずに言ったのです。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうかと、震えをののきながら教えを請うたとき、イエス様を信じなさい。そうすればあなただけじゃなくて、家族もみんな救われ、幸せになりますと、まあ、驚くべき救いの御言葉が与えられたのです。まあ、今挙げたコロナの人たちはみんな主の御心を聞く備えができていました。また主に従う備えもできていました。主に従いやすい柔らかい心を持っていたのです。まあ、御霊に導かれるということは、御霊の導きは聖書のはっきりとした約束です。まあ、イスラエルのためはそれを実際に経験しました。何十年間も。ちょっと出エジプト記の四詩章、見てみましょうか。旧約聖書の155ページになります。155ページです。出エジプト記四詩章の34節から読みます。四詩章の34節から、その時、雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエル人は旅地にある間、いつも雲が幕屋から登って時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立てなかった。38節ね、イスラエル全家の者は旅地にある間、昼は主の雲が幕屋の上に ヨゴは雲の中に火があるのをいつも見ていたからであるとあります。まあ、御霊の導きの約束は、ダビデにも与えられました。まあ、ダビデだけじゃなくて我々にも与えられています。詩編の32編の8節、皆さんよく知ってる素晴らしい約束です。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。教えたくてしょうがない。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。これは主の心そのものです。この言葉はもちろん我々にも与えられている素晴らしい約束です。イエス様も、まあ、御霊の導きについてはっきりと語っておられました。ヨハネでの中6章の中3節を見ると次のように書かれています。しかし、その方、すなわち主真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。結局、この方が私の栄光を表す。まあ、イスラエルの民がアラノを旅したとき、主なる神が雲の柱、火の柱を持って導いてくださったと同じように、すべての救われた兄弟姉妹は、御霊の導きを受ける素晴らしい特権を持っているのです。聞く耳があれば、従う心構えがあれば。パウロはローマにいる兄弟姉妹にも、短い文章ですけど、次のように書いたのです。8章14節。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。結局、御霊に導かれることこそが、最も大切です。御霊がイスラエルの民を導いていこうとなさった目的地は、まあ、実り多いカナの地でした。御霊はいつも一つの目的を持ってそこへ我々を導くことをなさいます。まあそのイスラエルのための経験について主に詩編の中でたくさん書いてあります。例えば78編の53節を見ると次のように書かれています。彼らを安らかに導かれたので彼らは恐れなかった。まあ、短くまとめられている。彼らを安らかに導かれたので、彼らは恐れなかった。そして107編の7節、また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられたとあります。まあ、イスラエルの民がアラノをさまよったとき、いろいろなことが起こり、まあ、小さな一つ一つのことを取り出して考えますと、安らかに導かれたとは言えないかもしれないけど、しかし御霊は最後にカナの地に導き入れてくださいました。それを考えると確かに御霊はご自分のためを安らかに導かれたと心から言うことができるのです。まあ同じように私たちも御霊が我々を導こうとなさっておられる目標をはっきりと見つめて歩めなければならないと思います。恵み深い御霊は私たちがイエス様と同じ姿に姿が割りさせられ、天的な完全にまた霊の満たしに導いておられるのです。私たちもイスラエルのための場合と同じように、まあ、我に起こる一つ一つの問題や苦しみや悩みを見るとき、主は自分を捨てたのではないかと疑います。 けど先へ導かれてから後ろを振り返ってみると、過去に起きた山や悩み、苦しみ、あれとあらゆる問題は御霊の導きだったと認めざるを得ません。御霊が導こうとなさる目標に行き着くまでには、まあいろいろな問題が我々の身に起こってくるでしょうけど、その度に主の御心は何であろうか教えていただけなければなりません。まあ問題が起こると、まあ私たちは祈ります。けど結果が現れない場合があります。まあ祈り会においても同じです。聖書を開く、御心を、御言葉を学んで祈ります。けど結果が現れません。一体どうしてでしょうか。そのわけは、これから祈ろうとすることは主の御心であることを確信していないからです。したがって祈りの中に御心ならばこのようにしてください。御心ならばあのようにしてくださいという言葉がたくさん出てきます。まあこのような状態ですと祈った後にも確信が湧いてこない。誰かが祈れば聞き届けられたのかと尋ねますと、まあそれを願っているとしか答えられないなのではないでしょうか。けど、このような祈りの態度は聖書に記されていません。また、主もこのような態度を求めておられないでしょう。まず、主の御心が何であるかを教えていただく。それを確信し、信仰によろい祈りを捧げなさいと聖書は我々に教えています。エリアは、まあ、主の御心を確信をして立ち、権威を持って罪のように言いました。列王記下の17章です。まあ、素晴らしい証です。まあ、我々の雑誌の題名も出てきます。主は生きておられますと。562ページですね。列王記下の17章の一節の後半。私の使いているイスラエルの神、主は生きておられます。まあ、彼は誇りを持って、喜びと確信を持って言えたのです。主は生きておられます。そして彼は自分自身のために生きようとしなかったのです。私は主に使いているものです。私の使いているイスラエルの神、主は言っておられます。私の言葉によらなければ、ここ2、3年の間は、梅雨も雨も降らないであろう。まあそうしたらとんでもない危機になります。悩む人々はいっぱいになる。もちろんそのようになりました。けどこのエリアとは特別な人ではなかったようです。ヤコブ書を見ると次のように書かれています。今度新約聖書の413ページです。ヤコブ書5章の17節、18節を見ると次のように書かれています。エリアは私たちと同じような人でした。特別な人間ではなかった。けど、雨が降らないように祈ると、3年6ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせましたとあります。まあ、この箇所を見るとわかります。すなわちエリアの祈りは、聖霊に導かれた祈りだったからです。だからこそ、聞き届けられたのだ、ということがわかります。私たちも、もし、御座にまで届く祈りをしたいならば、御霊に導かれる祈りを捧げなければ、いけません。 大切なのは祈りではなく、祈りの前に主の御心を確信して立つことです。この確信を我々に与えてくださるために御霊がおいでになりました。パウロはこの御霊の働きの大切さについて次のように書いたのです。ローマ書の8章。よく引用される大切な箇所です。ローマ書8章の26節、27節をお読みいたします。276ページです。ローマ書8章の26節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。結局、我々は強い。我々は知ってる。そういう気持ち一切がさえなかったのです。だから初代教会は考えられない栄光をしたのです。私たちは大したもんじゃない。けど大切なのは我々じゃなくて御霊が働くことができるかできないかということです。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が意をもない深いうめきによって私たちのために取り成してくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って聖徒のために取りなしをしてくださるからです。御霊は私たちの祈りを導くためにおられます。そして誠の祈りは結局私たちを通して祈られる御霊の祈りです。御霊はまず私たちに主の御心を教えてくださいます。その時私たちはイエス様の信仰を持って祈ることができ、祈りが必ず聞き届けられるという確信を持つことができます。信仰と確信の欠乏は、主の御心を知らないところから来ています。それゆえに多くの祈りが聞き届けられないのです。私たちは主の御心をはっきり知るまで待ち望み、御心を知った後初めて行動すべきなのではないでしょうか。モーセの場合がそうでした。まず主が語り、次にモーセは主の言われた通りに行動しました。パウロもまず主の御声を聞き、次にその御声に聞き従いました。イエス様はヨハネでの14章7節に次のように言われました。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父が、ご自分の技をしておられるのです。ここでわかることは、イエス様は心のうちにささやかれる父の御声に従っておられたということです。イエス様は実際に耳に聞こえる声、また周りに起こることどもによって導かれていたのではありませんでした。大切なのは御霊が我々の霊にお語りになり、私たちが主の御心を知ってそれを確信して立つことです。我々を導くことのできるお方は聖霊だけであり、また御霊と聖書の御言葉は常に逆らうことなく、その間に一致があります。御霊は御言葉を我々のために用いて語りかけてくださいます。私たちは何か問題にぶつかっているとき、御霊は聖書の御言葉を取り上げて、それを生かし、私たちの心に投げ込んでくださいます。内中の御霊が聖書の御言葉を生かして語りかけてくださいます。私たちを導きうるのは御霊だけです。ですからパウロはローマ 書の8章中6節に書いたのです。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに明かししてくださいますと書いたのであります。この御言葉は、まあ、信仰生活の初めに当てはまる御言葉であるばかりでなく、信仰生活を送っていく間にも当てはまる言葉です。初めに神の子たることを明かししておられた御霊は、私たちのうちに語りかけながら私たちを導いてくださいます。導きはうちに住めたも御霊によってだけなさるのです。そしてこの内中の主の導きは、特定のキリスト者だけでなく、すべての主に救われた兄弟姉妹に与えられている特権です。まあ、実際に何かの問題にぶつかった場合、どのように、まあ、御霊の導きをしていくかという点について、まあ、来週じゃなくて再来週から続けたいと思います。来週またサボりたいのであります。また木曜日からちょっとアメリカのロサンゼルスの喜びの集いに行くつもりです。まあ、今日は金本初見姉妹明かししてくださいます。まあ、いろいろな悩みを通して、苦しみを通して、ご主人の死に通して、いろいろなことを通して、結局イエス様だけだよというようになれました。